役立つかもしれないということで、臨床研究に喜んで志願するエイズ患者もいるのだ。記事の社説の初めの文章、医学研究は動物実験なしには不可能である、というのは、偽りである。我々の立場は、動物研究の伝統が近代化を必要としており、その多くの資金は、人間の病気を直接研究することに転換されるべきだというものである。例えば、頑固な関節炎、多発性硬化症やガンエイズの患者も、の患者は、自家、切に研究対象にすることができる。動物から取ったワクチンは、健康なものに予防注射が予防するはずの感染を誘発してしまうのみならず、麻痺、髄膜炎や脳腫瘍を含む人間の神経系統に重大な障害を引き起こすことはよく知られている。薬害による脳障害は、その数が2500万人に上る。病院や刑務所における精神病患者の感情を抑制するラーガタテールなどの強力な精神安定剤の使用は禁止すべきである。と昨日、ブライトンにおける世界精神衛生合議が宣言した。2500万人の患者が、投薬の結果、回復不能の脳障害を被った。と、チェスターフィールドのワルトン病院の古参の臨床心理学者デイブ・イットヒル博士は語った。製薬全社は市場からそれらを撤収させねばならない。と彼は言う。そうするまで、医師たちは患者に脳障害の危険があることを伝えるべきであり、その処方期間は最高2ヶ月までにするべきである。英国の医師たちは強力な精神安定剤を年に1000万件処方する。とカンタベリーのセントオーガスティン病院のコンサルタント精神科医ファルーク・フセインは警告した。患者に危険性を伝えないのは犯罪である。インフォームドコンセントは不可欠である。我々は正直に明白な忠告を与えるべきである。ほとんどの精神科医は、主な精神安定剤が患者の筋肉の統制を失わせる伴発運動障害 TD を起こす、ということを認めている。それは、舌と顔面筋肉の不随運動から始まる。腕と足が統制を失って震える、というようなさらに極端な場合もある。大製薬会社ロッシュ社は、世界で1億5000万人がそうした薬を服用していると見ている。そのうち3ないし 6% が TD になる可能性があり、一度なってしまったら元には戻らない。その薬を与えられた4人に1人の患者が TD になった。とヒル博士は言う。少なめに見ても、3800万人が TD になっており、2500万人が舌の筋肉の統制を永久に失い、中には全体の筋肉の統制を失した者もいる。これほどひどい脳障害を起こす化学薬品を、人に与えるというのは道理に合わない。と、彼は言う。高齢者、特に女性が TD にかかりやすいように見えるが、それは彼女たちが最も長期間にわたり大量投与されていたことに起因しているかもしれない。障害は、平均服用量で3ヶ月から6ヶ月の間に起こる。TD に苦しむ人々の 14% は、1年目に症状が現れた、と彼は語った。この薬は、神経内のドーパミン受容体を阻害し、感情を鈍くさせ、患者が話をするのもやっとというところまで、反応を鈍化させる。この薬の服用を停止すると神経はひどく鋭敏になる。薬の服用停止があると、患者が精神分裂症の場合、ぶり返しの危険があるから副作用に甘んじるべきであるという議論は誤りである。とヒル博士は言っている。精神分裂症の症状を止める唯一の方法は、服用量の増大である。と彼は付け加えた。多くの場合、服用を停止した時だけに症状が現れるので、鎮静剤の超悪状態で生活するか、TD 後遺症の危険を犯すか、どちらかの選択を迫られている者もいる。2500万人の患者が、投薬の結果、回復不能の脳障害を被った。9800万人が破滅の運命？ポリオワクチンから脳がんウイルス発見。1950年代、60年代にポリオの予防注射をしたアメリカ人9800万人は、その予防接種によがんになる恐れがある。と専門家が言っている。シカゴ大学医学センターの研究員は、現在脳がんにかかっている患者に、ポリオワクチンに感染したウイルスが発見されている。と語っている。研究チームの責任者であるジュイコブ・フックリン博士によると、SV40 というウイルスは、今まで正常な脳、 または他の部位から移転したがんが脳にある場合には見られなかったものであるという。この結果からすると、SV40 は、人間の脳卒中の原因の一つである可能性がある。と、彼はアメリカ神経外科協会の会合で語った。また、その中には、母親の体内にいた時に母親がポリオ接種を受けた3人の子供も含まれている。私は医師を引退しておりますが、シカゴの実験室で何年か、主に生体解剖を通して動物実験に携わっていましたが、そのことを誇りに思ってはおりません。ディズレットニュース、5月1日号の動物実験の利点の著者は、動物実験を通して得ることのできる無限の恩典について語っていますが、証拠を何一つ挙げていないのです。実際、代替法からは入手できないような恩典は何一つないのです。動物実験を廃止した国もあり、アメリカもいずれそうなるでしょう。人間の神秘を解明する、人間の疾病の治療法を見つける、また人間の苦しみを緩和させるただ一つの確かな方法は、人間を研究することである。今日の一般的な意見に反して、動物の実験は、いかなるものでも倫理的、道徳的、科学的に正当化できるものではありません。医学技術のすべては、動物実験によらないで、つまり動物を痛めつけないでも人間を実験台としてテストできるということを、整形外科研究所長として、私は長い経験から報告できるのです。動物を研究しても心臓発作の答えは見つからない。人間の神秘を解明する。人間の疾病の治療法を見つける。また人間の苦しみを緩和させるただ一つの確かな方法は、人間を研究することである。医学的見地から、動物モデルシステムと言われているがん研究が全くの惨敗であった、ということが重要なのである。例えば、人間のがん治療に不可欠の新薬は、一つとして動物モデルシステムを元に採用されたものはない。現在、臨床で幅広く実用化されている薬品は、すべてその化学療法性が臨床に使用できそうな鍵がつかめた後、初めて動物モデルシステムに組み込まれたのである。大して効かない薬が、いくつか、動物モデルシステムからも開発された。臨床の場で効果のより優れた薬は、これらのどれにも取って代われるものである。だから、新眼薬の大規模な研究のために殺された何百万という動物は、無駄死したことになる。国立がん研究所がこのために無駄に費やした何百万という多額の資金は、有用な薬を提供できたはずの正真正銘のがん研究から回された資金なのである。国立がん研究所が動物を使用した大規模な研究を盛んに支持した際、その大規模な研究が失敗に終わると思われた十分な証拠はあった。動物は主に二つの理由で殺された。まず、正真正銘のがん研究には何も携わることができないような医学校や研究所にとっては、実に儲かる話であったこと。第二に、ハツカネズミが人間の縮小版であるという非常に非科学的迷信によってそれが維持されていたこと、である。平たく言えば、科学的事実をもって動物モデルシステムは正しい、と主張する手立てがなかったので、辻馬の合わない技術的単語を駆使するという手に出たのである。端的に言えば、がんが現在の科学理論上の神秘と思われているゆえんは、迷信による馬鹿げたことでしかないからである。連邦政府助成金確保に必死な者にとって、動物モデルシステムの高徳というのは、いかに馬鹿げたことでも、虚偽であっても、あるいは危険なことであっても、何かを証明するのに使用できるという点なのである。動物モデルシステムの結果は後半で雑多なため、何らかの点について証明することになるものが、必ず出て、くるのである。このことからの教訓は、動物モデルシステムが動物を殺害するものであるのみならず、人間をも殺すものである、ということである。がん研究において使用された動物モデルシステムが、人間のがんの予防、あるいは治癒につながったことなど、一件でもあったと実証できるものはないのである。世界中で有害の可能性のある製品を製造する業者が、まず動物に実験してみるよう、社会が要求している。科学者と製造業者は、仕事を運営する土地での法律に従うほか、選択肢がないのである。真実のところは、 社会はこのような要求をしたことなど一度もない。自称専門家に見せかけている偽科学者たちが、製造物責任訴訟に対する保証として言っているのである。賢いアリバイである。1962年から1982年までの間、癌に悩まいするか、また破癌で死亡した者の数は上昇した。癌死亡率は 8.7% 上昇した。肝心なのは、何十億という出費、また成功の確約と主張にもかかわらず、以前より多くの人間が癌で死亡しているということである。人間の病気は、遺伝、成長と発達、生活様式、社会と環境の影響等を含む要因が組み合わさった結果として発生する。こうした要因は、人間と動物では雲泥の差がある。人間の疾病の原因や治癒救命のために動物を使って実験研究をするのは、単に馬鹿げたこと、よく言って浪費であり、悪く言えば、人間の苦しみと病気の原因、と言える。動物は、人間とは違った癌になることが多いのだが、その動物を使用したことが、癌研究が不成功な結果になった原因であろう。これは動物実験シンポジウムにおけるゲストスピーカー、ロバート・シャープ医師の見解である。シャープ医師は、癌研究の代替研究法が存在するにもかかわらず、広範に実施されていないと語った。英国における癌発率はおびただしく上昇していることが分かった。動物実験に集中して研究してきたことが、癌研究が失敗した原因であるかもしれない。実際、矛盾した動物実験のために、しばしば癌に対する戦いは地対地、躍進が妨げられたのであるが、一方、人間の癌予防や治療の躍進はたったの一つも生み出されなかった。心臓病患者に予備の部品を引き下げ僕する望みは、生物学的な厳しい現実問題に突き当たっている。とエドモントン大学病院胸部心臓外科長である心臓外科医ジョン・カラハン博士は言う。彼は、手術は患者一人について30万ドルは楽にかかり、1年か2年しか延命できないから、実用性がないという。莫大な費用は、患者の拒否反応の兆候を四六時中モニターし、提供を受けた臓器の拒否から体を守るために、調合剤で治療せねばならないからである。カラハンは、人工心臓は熱を発生しすぎるという。これは今日製造されている最高に効率の良いものでもそうである。心臓病にかからないよう予防をする最高の責任を一人一人が負っている。という事実を人が認めなければならない。と彼は言う。国中の科学者、外科医や病院よりも人が生活様式を変えることが、救命につながる。であろう。その薬が、現代人にケーキを買ってそれを食べてもいいという贅沢を提供できたから。つまり、1日4回だけ小さなカプセルを服用していれば、心臓病を心配することなくステーキやバターをむさぼり続けることができたのである。しかしタロフィブラーテは、救命はおろか、実際には服用者の間で死亡率を上昇させてしまっていた。10年にわたる WHO 世界保健機関の調査が最近報告したところによれば、大量に服用していたものが、癌、脳一血、呼吸器疾患、それに皮肉なことには心臓麻痺を含む広範な障害で死亡する率は、服用していないものより 25% も高かったのである。国立癌研究所とアメリカ癌協会の指示による研究やその他の活動は、呆れてものも言えぬほど、何倍ドルもの出費をしたにもかかわらず、癌克服には無力であった。この癌の権威機関は、新しいアプローチや構想に閉鎖的で、はっきりした目標などを持たず、自己の地位のみを永続させるシステムを作ってしまったので、ある。動物実験に代わるものがない。というのは、人間はその代替物が同じ価値を提示するときのみ代替を口にすることができるからである。動物実験ほど無駄で、目をごまかし、有害であるものは他に見当たらない。その代わり医学というものがあって、それは動物実験とは何ら関わりのないものである。悲惨なことは、心理学実験で死亡した数知れぬ動物たちが、残忍なしに放をしただけでなく、無駄死にしたことである。薬品に誘発された病気は、乳がんによる死亡より年間の死亡数が高く、 入院患者の原因上位10位の中に含まれる公衆衛生上の主要な、また警戒すべき規模での脅威となっている。心臓移植患者の地獄、ヒューマンライフレビュー、ニューヨーク。1980年冬季版6巻5巻。2、マガーリッチは、クリスチャン・バーナードの移植実験と、バーナードの精神構造について詳しい分析を発表した。バーナードの扱った最初の心臓移植患者ボシュカンスキーについて、マガーリッチはこう語る。心臓は作動し、患者は、言うなれば生きていた。18日が経ち、患者は感謝して息絶えた。私は殺される。眠れないし、食べられないし、何もできない。彼らが四六時中ピンや針でつつき回している。一日中、夜中もずっとそうなのだから、私は発狂しそうだ。と死ぬ前にやっとの思いで言った。ボシュカンスキーに続く患者、フィリップ・プレーバーグ博士は歯科医で、L1 年生き延びたが、彼自身が言うところの状態は、前の患者と似たり寄ったりであった。プレーバーグ氏の娘ジルが、ケープタウンから派遣された UPI に語ったところによると、心臓を移植されて彼女の父が生きながらえた。19ヶ月は地獄であったという。私には薬のせいか、移植のせいかわからないが、彼は別人でした。と22歳のプレーバーグ義はインタビューに答えた。肉体的に父の生活は、移植後は地獄でした。いつもひどい苦しみでしたが、世間に知られることを望んでいませんでした。通常、動物実験は医薬品の安全性に寄与することができないばかりか、その反対の効果をもたらす。現在